はい、それではですね、今月の公開音声 Q&A パート3になります。ここからはですね、いくつかのカテゴリーをいっぺんにまとめてお答えしていきたいと思います。遠隔エネルギー、人間関係、そして、美容健康ヒーリングまでいきたいと思います。泉さん、お願いします。
はい、じゃあまず遠隔エネルギーからです。アドバンスの方ですが、脳気泡ですね。脳気泡を遠隔で行い、相手にイメージの脳を戻すとき、キュッという感じで返すことができず、両手でしっかり戻していますが、このやり方でも大丈夫でしょうか？また遠隔は、相手が仕事中、または勉強に集中しているときなどでも気にせずワークを行って大丈夫でしょうか？
はい、まずね、脳気泡についてお答えします。脳気泡はね、アドバンスコース以上からね、お伝えしている、脳をね、取り出して、それは自分自身もそうだし、遠くにいる方の脳も取り出して、脳の部位に直接ね、エネルギーを送るというですね、遠隔エネルギーのもう一段ね、まあ、アドバンスの内容になってます。これについては実際脳を取り出して、また遠隔だとヒュッとね、飛ばして返すんですが、この方の両手でしっかりと戻してあげる全然大丈夫ですし、むしろね、しっかりと自分の思いと真心が乗る形でやってもらえば大丈夫です。記憶系だとかね、いわゆるトラウマ系の解除はすべて海馬という脳の部分にね、光を送ることによって、面白いくらいね、人間関係も自分自身に対するネガティブなイメージも改善しますのでね、ぜひいろいろやってみてください。そしてまたね、遠隔は相手がね、仕事中や勉強中一切関係ないです。このエネルギーは相手の方にとってベストなタイミングで届くという設定をして行ってやりますので、全然ね、相手が何をしていようが眠っていようか全然関係ないですね。そういう設定をしてお送りしていただければ大丈夫です。以上です。
はい。続いてですね、こちらもアドバンスの方ですが、遠隔エネルギーの送信をする相手に熱がある、頭が痛いなどの具体的な症状がある場合、光のエネルギーを送信する以外に有効な方法はありますか？ということです。
はい、これはですね、熱とかね、頭痛っていうのは、いわゆる痛みという症状が出ている場合は、まずは余分な過剰なエネルギーとか、いわゆる炎症しているとかですね、そのエネルギーを、除去、抜くお手伝いをするっていうイメージで、エネルギー的には左回りのエネルギーを送ります。左回りのエネルギーっていうのはデトックスですとか、鎮静、抑制作用がありますので、それをまず光でやって、ちょっとだいぶ落ち着いたなと思ったら、今度は右回りのエネルギーで、パワーアップ、チャージ、蘇生、再生のエネルギーをお送りする。こんな風に光のね、方向性ね、右回り、左回りを使い分けてみてください。
はい、次はプロ継続の方ですね。いつも先生からのエネルギーを受け取り、遠隔で家族や、親族に送っています。受け取れるエネルギーが月1回あるので、あれもこれも受け取りたくなったり、送ってあげたくなったりします。遠隔にかかる時間がどんどん増えています。楽しみでもあるのですが、忙しい時など、まとめてポータルというものに入れておいて使ってよいですか？まだ理解しきれていないと思います。ということですね。
うん、まずは、はい。これをね、お答えして、ポータルをね、本当に活用しておいてもらえれば、たくさんの人とかね、複数の方にも、ふっと意識をするだけで自動的に、そのポータルからエネルギーが送られるというですね。まあ、ポータルってこれもアドバンスコース以上の方にお伝えしている、遠隔エネルギーですがね、まあ、常時毎回自分でやらなくても、自分だけではなくて、もうすでにアウェイカのプログラム全体で作っている共同の場っていうのがありますので、これは目に見えないところにあるんですが、そこにご自分の大切な人をお送りすると。アップするという感じですね。これでやってもらえば大丈夫ですね。
はい。そして、次2つ目はですね、先月の Q&A でマカバについて質問したところ、このマカバ手にすることができましたが、使うとエネルギーをいつもよりはっきり体感できました。ワークの時だけではなくエネルギーグッズとしてこのマカバを持ち歩いていいでしょうか、ということです。
これはマカバのね、立体の形をしたクリスタルですけどですね。はい。ぜひね、クリスタルを持ってね、イメージワークをしたりとかね、エネルギーワーク、あるいは瞑想をするととってもスッキリしやすいです。そして、クリスタルもクリスタルそのものの質によってまた変わってきますし、どこで取れたクリスタルなのか、あるいはクリスタルでもね、いろいろな、ピュアレイとかですね、あるいは、レムリアンシードとか、いろいろな、名前がついてます。それぞれのね、働きがありますので、ぜひね、自分のお気に入りのクリスタル、材質、そして形もね、マカバ以外にもね、球体もあればね、いろいろな形もありますんでね、ぜひそういうのね、握って触ってね、瞑想、イメトレやってみてください。とてもいいと思いますよ。
そして3つ目はですね、これご報告ですね。うん、糖尿 尿病の弟が定期検査に行くたびに数値が良くなっていると報告がありました。ありがとうございますということ。
うん、良かったですね。
遠隔でっていうことでしょうね。
そうでしょうね。やっぱりこういう報告嬉しいですよね。自分がね、良くなるだけじゃなくて、やっぱ大切な人がね、遠くに離れてもエネルギー届けることができるようになりますんでね。この方はね、プロコースまで行かれた方ですね。今は継続コースということで行かれてますけれども、やっぱり技術をね、しっかりとプロコースでマスターされたからこそですね、大切な人をね、遠くに離れていてもサポートすることができるようになりますね。ぜひね、継続して続けてみてください。
はい。そして次はプロコースの方なんですが、先生方いつもありがとうございます。このところダブルトーラスポータル、このエネルギーのパワーが少しずつ分かるようになってきました。なので先週からは座骨神経痛の痛みが再発した主人に対してこれらのパワーを送っています。痛みを軽減するのはポータルのボールを主人へ送った方が良いでしょうか、それともポータルの中に主人のエネルギーを入れて光を増幅させる方が良いでしょうか。
うん、ポータルはね、自分の村前でね、アウェイカーとね、つながると、アウェイカー全体のグループとつながるというやり方をやりますので、そのエネルギーを使うんじゃなくて、そのエネルギーのところに、ぜひね、相手の方ね、ご主人ですね、この場合ご主人のエネルギーを取ってきて、このポータルの中で、ヒーリングが起きるようなね、そういう状態でやってもらった方がより良いかと思います。
はい。
結構ね、エネルギーの違いがね、ダブルトーラスとかポータルとかいろいろ使い始めますのでね、よく分かってきたということはいいことですね。
うん、素晴らしい。はい、どんどん使いこなして、ね、活用してください。そして次は人間関係ですね。人間関係、家族、職場、パートナー、そういったところへの質問が来ています。はい、ちょっとお待ちくださいね。まずはスタンダードコースの方です。いつもありがとうございます。85歳前後の家族が2人おります。自分の周波数が上がると家族に何か起きてしまうのではないかと以前から不安でした。死は悲しくないとおっしゃるのも理解できますが、親孝行もできないうちにいなくなるのは困ります。最悪の事態を避ける願望実現の進め方はありますかということですね。
もうね、全ての出来事は完璧なタイミングで起こるということをもうね、自分の基本にも考えておいてほしいんですね。いろんなことが起きます。当然ね、肉親であれば肉親とのね、いろいろなことも起きたりしますが、起きた出来事は全部宇宙的に見ると全部完璧なタイミングで起きてんだということをね、これをしっかりと認識して自分の中心軸に入れてしまうんですね。そうすることによって、自己実現から自他実現、さらにその先の宇宙意識っていうふうに、何が起きてもブレない自分になってきますので、ぜひね、全てのタイミングは完璧なんだということをね、ぜひ信頼してみてください。
そうですね。そして周波数が上がると家族に何か起きるということは、イコールではありませんからね。はい。周波数が上がろうが下がろうが、亡くなられる時にはなくなりますし、より本来ならば自他実現ということで、自他ともに、元気に健康に健やかにと、なりますからね。しっかりとそのための願望実現、自分が周波数が上がって楽しく豊かになると、家族も幸せで豊かでニコニコしているという、そして、健やかでね、一緒に過ごして、そして親孝行もできてと、そういうイメージの仕方をぜひされてみてください。はい。次もスタンダードの方ですが、先生方こんにちは。以前は全く何をする気も起きず、希望もなく不安感の多い毎日でしたが、だんだん明るい気分でいられることも増え、何かをしたいという意欲も湧いてくるようになりました。ありがとうございます。まずその報告が来てます。嬉しいですね。そして質問ですが、同居の両親は高齢で、ほぼ毎日母が父に対してヒステリックに叱りつけるので、せっかく快能状態になっても憂鬱で嫌になってしまいます。口を出すとそれが悪化するので、自分が良い波動でいれば周りも変化するということなので、自分に集中してアロマ、チューナ、サウンドのワークは毎日していて、その他に宇宙自分軸、ハートヒーリング、深層クリアリング、メビウスなどはまめにワークをしていますが、先に書いたように自分自身の変化を感じていますが、母たちの状態が全く改善しません。二人の仲が悪いわけではなく、母の怒りも瞬間的なので、その それ以外の時は穏やかに過ごしています。メビウスで笑顔の2人をつなぐワークしか思いつかないのですが、他にもっと適したメビウスの設定とか、おすすめのワークはありますでしょうかという質問です。素晴らしいですね。具体的にここまで、いろいろとねトライをされていて、そして自分に集中、すごく、なんていうのかな、進んできているなと思います。3ヶ月目でね、
そうですね。そして、自分以外の人たちに起きている出来事に関しては、たとえ家族、親であっても、あるいは子であっても、いい意味で、客観的に見るっていうことがとても大切です。例えばね、自分の高校に例にあるお母さんがお父さんに対してヒステリックに怒ってるって言っても、ヒステリックに怒ってること自体が何か悪いことでも迷惑というわけでもないわけですね。ひょっとしたらそれがね、二人同士の中ではコミュニケーションの一環になっているかもわかりませんし、実際にはお二人の仲が悪いわけではないということですので、あ、また始まった、やってるわっていうぐらい。でもこれがこの、ご夫婦にとってね、自分にとってのね、お父さんお母さんに対しても、これのコミュニケーションの一つなのかな、なんていうぐらい思うぐらいの気持ちでね、捉えてもらうと、なんだ、とってもそこの状態が可愛く思えたりもしますんでね、そんな風にね、まずはしっかり自分軸を立てて、起きている出来事に意味付けをしてみてみてください。
そうですね。そしてメビウスでね、笑顔の2人をつなぐワーク、お母様に光が降り注ぐイメージ、とてもいいと思いますので、どうぞ続けてみてください。そして次はですね、人間関係編ですね。認定講師の方からですね、職場の人間関係でお伺いですということですね。海外から来られている、ね、方も職場に多いと思いますけれども、その海外からの方が来られて、そして習慣が違うから、どういうふうに、それがね困っているというふうに捉えている方なんですけれども、どういうふうにして、対応していったらいいでしょうかと、イメージしていったらいいでしょうかという質問が、先月ありました。そのことについてですね、ところが笑いにできないぐらいにまでマイナスが広がっていると、感じているということですね。はい。で実際にも、パソコンの操作がわからないし、そして、迷惑をかけている、みんなに迷惑をかけているというふうにね書かれています。その、方に良い職場が見つかるようにであったり、何かこうどういうふうにメビウスをしたらいいかという、ことを書かれているんですけれどもね、人間関係、これはねどこまで行っても確かにそれぞれの捉え方がね、あるとは思いますけれども、ここも観念ですよ。この方が、どんなふうに、例えば良い職場が見つかりますようにとか、限定せずにしっかりと、どういう状態になってもあらゆる可能性がありますからね、あらゆる可能性があっても自分も職場の方も、そしてこの、海外から来られている方も、この方もみんなが笑顔でいる、それぞれの、ポジションでね、そして一緒でも一緒じゃなくてもそれは分かりませんけれども、そのぐらい広い俯瞰した目線で自他実現のイメージをされてください。はい、こういう時こそねプロコース、講師の発揮どころですのでね、頑張ってください。
自分自身のね観念そのものをまずはね浄化消化ですね、これしっかりご自分自身ができてないと周りにいるの出来事が起きます。ちゃんと自分自身を毎朝のワークで宇宙軸とつながり直して、自分が体験する全ての世界の出来事が浄化消化されるっていうね、そんな思いでですね、自分自身の中を常にクリアニングしていく、潜在意識をクリアニングしていくっていうことを心がけていくと、目の前で起きる現実は本当変わってきますのでね、周りを変えるんじゃなくて自分をクリアにする、自分の波動を上げるということ、こちらにちょっとしばらく専念してね、毎朝のデイリーワークに、やってみてください。
そうです。
では次の、
私もあるんですけどね、相手を変えたいなとか、他に問題があるなって思った時には、自分に集中することですね。はい、では美容健康ヒーリング編ですね。
はい。
先生方いつもありがとうございますと書かれていて、そして一つ目スタンダードの方なんですが、年齢やストレスなどで髪の毛が抜けやすくなりました。円形脱毛症にもなりやすいです。頭皮に効果的なワークの仕方を教えてください、
これちょうどね今月のエネルギーワークをね、リアルフォローワークショップでもお伝えしてますし、またね、 今度東京で行うときには録画を撮りますが、エネルギーを自分自身にチャージしていくエネルギーはかなりね、実感を持って強くなってきます。そしてもう何人もね、先輩方が円形脱毛症を治してるんですけれども、やっぱりこれは一つ一つの毛根に対して光のエネルギーが入っていって、そこの毛根部分から活性化していく、元気になっていくっていうような、そんなイメージでエネルギーを送ると面白いように、円形脱毛症からどんどんどんどん毛がね生えてきて治った、実際にこれ治ったって言い切りますけれども、そのようなね実例もたくさんいただいてますのでね、ぜひね、自分の毛根に向けてね、その部分の毛根に向けて活性化するようなエネルギーを送ってみてください。
そして次はですね、ダイエットの質問ですというのが来てますね。あと2週間で5キロ痩せないと、増薬されます。薬が増やされるということですね。
うん、
ワークでワクワクしても体重測定で現実に引き戻されて気落ちします。焦って減食し、食を、食べるのを減らしてですね、動いても痩せません。これはアウェイカー的には間違いだろうと感じます。ダイエットに成功するコツを教えてください。
はい、これは自分自身の全身にまず光を流していきましょう。で、その全身を流すときに体だけではなくて、やはり自分の観念なんですね。ついつい食べてしまうとか我慢はできないとかっていう、その観念も全部ひっくるめて浄化消化しながら光のトーラスを回していくんですね。そうしてくると不思議なぐらいだんだんだんだん食欲そのものが減ってきます。そしてすでにそのお腹が減ったときには、お腹が減ったってことに意識を向くんではなくて、その間には自分自身が食料ではなくて、自分自身の体の今余分な脂肪とか、その辺を自分自身が浄化消化して、消化して食べて使っていくと。で、結果余分なね、自分についている全肉等が全部栄養となって変わって、それでちゃんと回っていってるってイメージなんですね。そうするといざね、お腹が減った時でもそう思うことによって、すごくね、なんていうかな、前向きなエネルギーに変わってくるんですね。で、そのうちだんだんだんだん体全体がそのエネルギーに慣れてくると、気づけばね、体重がどんどんどんどん減ってきますし、そんな風にね、自分の体と対話して、そして浄化消化しながらですね、見事にね、自分のね、ダイエット成功させてみてください。
次の方は、プログラムを始める前から体調不良が続いていたのですが、やっと回復してきましたという報告があります。しかし、頭痛がよく起きて辛いです。リラックスするのが苦手で、いつも体に力が入っています。肩こり、腰痛もあります。そのため、ワークの効果も薄いのかなと感じています。ワークを積み重ねていくことで変わっていきますでしょうか、ということです
。はい。体に関することでね、最も即効性を早く感じられるのは、特別講座にもあります、斜方歩法というですね、簡単に両手を動かしていくだけのワークがあるんですね。これはもともと中国技巧でね、伝わっているものなんですが、これは非常に効果が高いので、アウェイカープログラムの方にもお勧めしておりますけれども、皆さんね、確かにこうすごく実感度、体も軽くなるし、調子が良くなるし、いわゆる中国気候で邪気って言いますけれども、まあこれネガティブプログラムのエネルギーのことですけれども、それを体の動きで出していくっていうことになるので、これまたトーラスとは違ってね、具体的に邪気がどんどんどんどん体から出ていくと。そして、パワーがどんどんどんどん体の中に入っていく、入れ替わるという形にやってみてください。実際の動かし、もう動作もね、両手を前後に振っていくっていうことになるので、肩こりとかですね、あるいは腰痛にも当然ね、効果効きますんでね、ぜひその辺ね、もう一度、どこに動画があるか分かんない方は、バディの方に聞いてもらって、斜方、歩法ですね、それらをね、しっかりやってみてください。すごくね、実感得られると思います。
そして次は、アドバンスのコースの方ですね。エジプトのこういう全能活性アロマのことについて質問です。寝る時におすすめの香りは何でしょうかということですね。イクナートブルーロータスと聞いたような気がしますが、ゆったり緊張感がほぐれるような香りが良いですということですね。そうですね。ブルーロータスいいと思います。そしてね、ハートがホッとするという、そういう香りはコンスですね。ちょっと強く、香りがね、きつく感じるかもしれませんが、深いところからほぐれていきますから、どうぞ使ってみてください。
はい、いいですね。はい、
そして、次にはチューナーの音の質問も来ています、チューナーの音は弱っている生き物にも効くのでしょうか。誤って殺虫散布剤の巻き添えにしてしまった ために死にかけているハエトリグモにゴールデンレムリアンチューナーを鳴らすと、それまでひっくり返ったまま動かなかったのが足を動かしました。ただ音に反応しただけなのか、それともわずかでもエネルギーを与えられたのか疑問に思いましたと。
うん、ゴールデンレブリアンチューナーはね、本当に高周波をね、発しますので、高周波ってやっぱりすごく脳の刺激にもいいですし、そこからね、全身にも刺激するので、これはちょっと、このね、ハエトリグモに本当に効いたかどうかっていうのはちょっと私も断言はできないんですけれども、その可能性はあると思います。やっぱエネルギーが高いっていうものですね。やっぱりチューナーは全てそうですけれども、それは人間だけではなくて、結構ペットなんかもね、チューナーやってると喜んで近くにやってくるっていう報告たくさん聞いてますし、私自身も以前はですね、自分の飼ってる犬にね、鳴らしてあげたりするとやっぱり喜びますんで、かなりね、動物やあるいは植物もすごくね、いいんですけれどもね、元気になってきたりしますので、おそらくその効果が出たんじゃないかなと思います。
そして次はですね、全能活性アロマですね。夫が香りに敏感で、家具と脳が依存状態になって麻痺して頭がおかしくなると何度も言われてしまって、喧嘩が絶えないことが、続きました。それを繰り返しているうちに、私もアロマを使うことが億劫になってきました。こんな風に一緒に暮らしている人が、香り、エジプトのアロマの香り、がダメな場合どうしたらいいのでしょうか。アドバイスがあれば教えてください。私は現在ベランダで使い終わったら香りを消すために石鹸で手を洗っています。もったいないと書かれていますね。あと、自分と夫をたくさんメビウスしていますということで、こういう場合にはね、もしよければお風呂に入っている時にアロマメディテーションをしてみてください。お風呂に入る時、湯船に浸かる時にですね、香りを一滴手のひらに落として、そして、まあ、お風呂の湯船にね、まあ、もったいないと思われるかもしれませんけど入れてもいいんですが、手のひらに落として、そこで湯船に浸かりながらゆっくりアロマメディテーションをされたらどうでしょうか。はい、
そして、まあ、家具と、ね、脳が依存状態になるということでご主人言われるということなんですけれども、いい香りっていうものは決して依存ではなくて、脳をやっぱり常に活性化していくっていう働きがあるんですね。ですので、最高に凝縮されたこのエジプトアロマの 100% 天然ですね、ような香りっていうのは、逆に言うと脳を強く活性化していくっていうことになります。決して依存ではなくてあります。ただし、どうしても香りには好き嫌いっていうものが出てきますので、それがどうしても合わないっていうことであれば、ご自分で使うということになりますけれども、でその時はね、先ほど言われた、泉さん言われたお風呂でやったりとかですね、でご自分だけのマスクですね、に軽く一滴二滴垂らして、嗅いでみるとかですね、そういう方法でも大丈夫ですので、まあ、いい香りで脳をいい状態に導いていく、その流れであれば大丈夫です。
はい、ね、そうです。麻痺してしまうとか依存状態になるっていう合成のね、香りとかだとね、どうしてもこういうことは言われたりしますし聞きますけれども、天然の香りなのでね、安心してお使いください。はい、じゃあ、この願望実現じゃないですね、これは美容健康ヒーリング、その前に人間関係、最初にはエネルギーの、送受信に関する質問とご報告をいただきました。以上となります。